い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週のニュースとしてはね、先週取り上げたのかな、ダルビッシュがねドジャース、もうほんとギリギリでしたね。僕はね、日本時間の朝5時が締め切りで、5時に発表がなかったんでランニングに出たんですよ。そしたら途中で見たらダルビッシュドジャースへって言って、でもっと驚いたのはその前の話なんですけど、青木がね、
そうですね、
ブルージェイズね、全然今年はね、同地区最下位ですからね、もうアストロズにいたらワールドシリーズにね行けたかもしれないのに、はい、ドジャースは勝率がね7割1分4厘だったかな、昨日か一昨日見た時はね、最高勝率のチームなので、まあ今年はチャンスなのかなと。前田と一緒にね今週末登板すると思いますね。5日に登板だったと思ったんですけども、気合をね入れ直して頑張っていただきたいなというふうに思いますね、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。北朝鮮は大陸間弾道ミサイルをこれまで例がなかった深夜に発射し、朝鮮中央通信を通じて ICBM 火星14の2回目の試験発射に成功したと発表しました。ミサイルはおよそ45分間飛行し、奥尻島の北西およそ 150km の日本の排他的経済水域内に落下しました。
これはね、出る前にちらっとスマホを持ったら速報が入っていてですね、これは大きいニュースだなと思ってしばらく見ていたら、ロフティットですよと、上にね、飛行時間がですね前回の ICBM より5、6分長かったのかな、ということは前回よりも横にすれば飛ぶということじゃないですか。アメリカ大陸の大部分が入るんじゃないかなというのをねネットに書いたらですね、まあその通りになったということで、最近失敗しないですよね、次々にその飛距離を伸ばしてきている。だからアメリカも核弾頭を積んだ ICBM が実戦配備されるのは数年後と言ってたんだけれども、最近ではね来年にも可能ということになってきていて、アメリカの危機感はですね高まっていると。でもここまでアメリカを追い込むと北朝鮮も結果を予測せざるを得ない事態なのか、それとも話し合いに持ち込めると思っているのかね、まあここら辺についてはアメリカの態度もありますんで、そのニュースを取り上げたいなというふうに思いますね。
アメリカのティラーソン国務長官は核ミサイル開発を続ける北朝鮮について、アメリカは北朝鮮の敵でもないし脅威でもないと述べ、朝鮮半島の緊張緩和に向けた直接対話に前向きな姿勢を表明しました。一方、トランプ大統領はホワイトハウスの広報戦略を担うスカラムチ広報部長を任命からわずか10日で解任しました。7月だけで報道官、首席補佐官、広報部長が相次いで退任し、ホワイトハウスは半ば機能不全に陥っています。
北朝鮮のね ICBM 発射に関してはティラーソン国務長官がね、アメリカは北朝鮮の敵でもないし脅威でもないと、こんなこと早めに言っていいのかなと、ちょっとティラーソンさんはね外交官としては未熟だなというふうに思いましたね。一方でトランプ大統領は北朝鮮についてはね戦争も避けられないかもしれないというようなことを上院議員との会合では言っているわけで、チグハグ感が出ていると。チグハグ感といえば辞任がね相次いでいるので、この問題はまた後で取り上げたいと思います。
中国人民解放軍は内モンゴル自治区で軍創立90年を記念するパレードを実施しました。およそ1万2000人の実戦部隊の兵士が参加し、習近平国家主席が閲兵しました。秋の共産党大会を前に軍掌握を誇示したとみられます。
この前ね北京かなんかでやったばっかりなのにまたやんのかという感じですよね。 だからまあいろいろ報道されているのは重慶のね孫さんを外して一種の政治犯に仕立ててですね、一方長老に対してはですね自分の権力を誇示するという行為に出てまして、まあでもね全てが習近平さんの差配で動く国になると何かが起きた時に全て習さんの責任になりますからね、結構危険でもあるんですよ。それをお分かりになっているのかなという感じがしますよね。
日本経済新聞社の集計によりますと、日本交通など東京都のタクシー大手4社の今年上半期の営業収入は、1月30日に都内の一部で初乗り運賃を改定した効果で、1年前と比べて 6.8% 増加しました。
おーっていう数字ですよね。6.8% って大きいですよ。それでね、運転手さんによく聞くんですよ。近くでごめんねって言って410円で降りてた時もですね、ものすごいありがとうございますってこうおっしゃって、ああそうか効果出てんだなと思って、特にね夏の暑い期間はお年寄りの方がすぐ手を挙げるんですって。実際ね街に出てみると夏はねお年寄りの方が手を挙げてるケースがものすごく多いですよね。東京なんですけれども、やっぱり値下げの効果があって売り上げ増と、まあいいじゃないですかね、空車で走るよりはね。ただし夜は相変わらずタクシーはね空車の街が多いですよね。もうどこでもね、繁華街でもね。
代表的な仮想通貨であるビットコインが分裂し、新通貨ビットコインキャッシュが誕生しました。ビットコインの取引急増に対する解決策が事業者の間でまとまらず、中国の一部事業者が新通貨を作りました。分裂により2つの規格が併存しますが、決済の中心は引き続きビットコインとなる見通しです。
まだ私も持っていてですね、チェック中です。この問題はまた後で取り上げたいというふうに思います。
ドイツ政府と自動車メーカー各社は国内のディーゼル車およそ530万台を自動車メーカーの負担で修理することで合意しました。排ガスの制御ソフトを修正し、大気汚染物質の排出を抑制します。
何なんだよと思いますよね。クリーンディーゼルとか言ってね、ドイツの自動車テクノロジーのね粋を集めたようなことを宣伝してたんですけども、結局 BMW 以外はねチートがバレたという形になってますよね。まあもちろんダイムラーベンツは認めてはいないんだけど、フォルクスワーゲン系はポルシェも含めて問題があったということを認めているわけなので、フランスやイギリスはね2040年に化石燃料車の販売を中止するということを発表していて、電気シフトは進むんですよね。ドイツの議会も2030年だったかな、そういう方向が望ましいということを政府に提言しているんですけれども、でもまあそうするとですねディーゼルどうなるんだとまあでも2030-40はね相当先なので、それまではということを考えているんでしょうけども、ちょっとドイツのねイメージがこの問題では傷つきましたよね。
安倍総理大臣は内閣改造を実施し、記者会見で5年前私たちが政権を奪還した時の原点に立ち返り、謙虚に丁寧に国民の負託に応えるため全力を尽くすと表明しました。
これはすぐ取り上げます。
全国の警察が2014年から16年度に一般道の2610区間合計5000キロで自動車の最高速度を引き上げたことが警察庁のまとめで分かりました。時速40キロ、50キロに規制されている路線のうち、実際の走行速度が規制速度を20キロ超えているなどのケースが対象です。
私もね、全国結構車で走りますけれども、時速40、50で規制されている路線のうちね、本当にその速度で走ると後ろに車がずらっと並んでですね、お前乗ろうぞみたいなね、もう本当にビタッとつけられるんで、仕方なく私もね、少し加速することもあるんですけれども、それやってもですね事故が増えなかったということらしいので、でも5000キロってすごいですよ。東京大阪間が500キロだったかな、それの10倍の距離があるわけなので、まあ少し速度上げましたということで、まあこれは実態に沿った、あとは高速道路のね上限速度を少し上げるということなのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。 マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずは安倍総理大臣が第3次安倍政権で3度目となる内閣改造を実施しました。
昨日ね、安倍さんが内閣改造を終えた後、総理官邸で6時から記者会見して、まあ30分ぐらいでしたけどね。で、夜9時から NHK のね、番組に出ておられて、ずっと喋り方とかね、発声の仕方とか、顔色とかをずっと見ていて、はい、今回のことは安倍さんにとって相当響いたんじゃないのかなというふうに思いますよね。第1次安倍内閣で失敗して、で、その後、日本としては珍しい形で返り咲きで首相になって、先進国の中でも非常に安定した政権と言われていたのはですね、あっという間にガタガタガタと任期凋落となってですね、手を打たなければ、安倍さんとしてはライフワークだと思っていると思うんですけれども、憲法をね、与えられたものから自分たちで作るものにしたいということも危うくなってしまった。そのためには何をしたらいいかって、よくよく考えられた結果がですね、昨日の記者会見と内閣改造だったというふうに思うんですよね。で、私は安倍さんの喋り方を聞いていて、顔がね、ちょっと紅潮されていたのと、やっぱり、記者会見に臨むにあたって、これは言おう、これは言わないでおこうということを瞬別してね、お出になられたように感じましたよね。はい、で、記者が、例えば石破さんについて聞いたときには、それに触れずにパスする。で、憲法改正についても聞かれたらですね、最初は延々と経済の話してましたよね。最後の方に憲法に触れて、主導権は党にということでですね、今まで自分が前に出ていたイメージを変えようとしている。で、もっぱら経済なんだと、こう言ってですね、最初に取り上げた閣僚の名前が茂木さんですよね。まあ私は、甘利さんを復活させたいと安倍さんの心の中ではあったのじゃないかなと思うけど、やっぱり茂木さんをね、今回の内閣改造の柱として、とにかく、国民の皆さんの所得を増やしということで、デフレを脱却しということで経済を前面に持ってきた。でもずっと話を聞いていると、やっぱり安倍さんのライフワークの憲法を変えたい、変えるったってね、どう変えるんだという話から始まって、賛成反対いろいろあるわけなので、で、私なんかはむしろ憲法変えた方がいいというね、国民投票法とかそういうのを決めた方がいいという考え方なんだけども、やっぱり一丁目一番地は忘れてないなというふうにね、むしろそれを自分の手で成し遂げたいために、一回落ちた内閣の支持率をここで戻さなければ、自分がね、はい、歴代の日本の首相の中でも長くやったんだけども成果がないぞということで、まあとりあえず経済を前面に出して、はい、経済でパワーを取り戻して、その後はやっぱり自分のライフワークに取り組む覚悟をねしたのではないかなという気が私はしましたね。で、それ良い悪いの問題は別だし、それがうまくいくかどうかもわかりません。閣僚の顔をね、じっと見させていただくと、結構手堅い感じがね、しますし、野田さんとかをね、入れたり、河野さんを入れたりとかね、いうところは、結構考えて扱ったなと。野田さんなんかはね、なんで自分が呼ばれたかったらよくわかってんので、秋の総裁選には私は出ますってね、これは面白い発言だなというふうに思ったんですけども、まあそういうことも含めてね、安倍さんは一つの賭けに出たということだと思います。ただ記者会見を聞いていてね、ちょっと違和感があったのは、経済経済って言いながら、アベノミックスの成果は誇ったんですよ。つまり、一人の職を求める人がいたら、一つ以上の職があるって言ったのかな。まあ、要するに有効求人倍率が 1. 点いくつを超えているということを言ってるわけですよね。だから、経済は良くなってますよと。アベノミックスがそういう形で雇用をもたらしたんだったら、それは成功だから、アベノミックスの次の段階に移ってもいいんじゃないかっていう気はするんだけど、そこに何を求めるかは言わなかったんですよね。つまり GDP を600兆にするとか、そういうことはおっしゃらずに、デフレ脱却と、労働賃金の上昇、っていうことを言っていて、でも、それ5年間やってあんまりうまくいかなかったので、新しい方法は何なのかということについても喋らなかった。うん、はい、つまり、経済を前に進めたいっていう気持ちはよくわかるし、茂木さんっていう比較的今まで手堅くやってきた人を閣僚につけた割には、じゃあ、どこがターゲットなのかというね、これからの、安倍政権のね、それについては触れなかったということですよね。だから、そういう意味で言うならば、 アベノミクスを再びそのパワーあるものにするという発言だとしたら、じゃあ何を目指すのかということを言わなきゃいけないですよね。日銀の政策だって必ずしもうまくいってるわけではない。人心一新ができるかどうかについてはね、はい、安倍さんが結果仕事第一ということを言っているので、それが結局出るかどうかということですよね。民進党がね、細野さんが辞める辞めないの話が伝わる中でね、ガタガタじゃないですか。要するに受け皿がないわけなので、そうすると消極的な自民党政権支持が残る可能性があって、それは例えば安倍さんじゃなくて岸田さんが首相になるとかね、全く思い切ったことに小池さんの都民ファーストの会がね、自民党とひっついて小池さんが首相を目指すみたいなね、展開もあり得るのかなという中で、まあだから受け皿として民進党がなれないことはもう明らかなので、そこら辺を国民がどう考えるのかっていうね、まあ、多分総選挙はあるんだと思います。まあ総裁選にまず誰が出るかっていう問題がありますよね。小池さんはその総裁選には出れないので、何かあった時ということなんでしょうけども、安倍さんのね、お顔をまじまじと見させていただきながら、覚悟ができていて、謙虚に丁寧に言ってね、何回も言っていたけど、それ5年前も同じこと言ってたのに、なんでその数年後にはそうじゃなくなったのかなと、そこのがね、なぜっていうところが、また安倍さん触れておられなかったですね。
そこは聞きたいところではありますよね。
そうですよね。だからまあそれも含めてね、受け皿がないという日本の現状の中で、安倍さんがどう本当に丁寧に国民の負託に応えるようなね、謙虚に、仕事をなさるのかなという感じでね、私は昨日見てましたね。
次は一方アメリカですが、トランプ大統領が、まあ、チグハグ感と先ほど伊藤さんおっしゃったんですが、はい、スカラムチ広報部長をわずか10日で解任したり、北朝鮮問題に対してもティラーソン国務長官と発言が一致しないというところがありますね。
まあもうトランプ政権それね、なんか日常になりましたね。ちぐはぐ感が日常化するってね、すごいですよね。
国民は不安ですよね。
いや、ところがね、トランプさんをコアに支持している人はね、まあ、そんなものでいいんだと。要するに、公約の1割でも実現してくれればいいんだというね、話をしているらしくて、コアのところはね、はい、結構揺らいでないっていう説があります。で、まあ、その中でもね、直近で CNBC で見た、どっかの調査会社の調査によると、トランプ支持は 33% にまで減ったと、ああいうことですね。33というのはね、今までの中で一番低いと思いますよね。で、33なので、20代が見えてきたというね、そういう見方もできますよね。はい、で、安倍さんの支持率も30切った段階で、ぐぐぐぐぐっと危機意識が高まって、安倍さんの記者会見、内閣改造につながったわけじゃないですか。はい、やっぱり33っていうのはね、結構クリティカルだと思うんだけど、なんかね、メジャーな新聞社の調査ではなかったような気がしますよね。僕が見ているのは30切るかどうかが一つのポイントで、政権がチグハグなのは、それやっぱりね、トランプさんの頭の中がチグハグしているので、これしょうがないと思いますね。今非常に明らかになってきているのは、トランプさんと共和党の関係も非常にこじれたということですね。で、それは議会がですね、対ロシア制裁法案を可決した圧倒的多数でね、はい、民主党共和党の。で、拒否権使おうにも使えない状況になって、俺はこんなのは嫌いだと言いながら、カメラにも映さず署名したというね、あの状況によく現れてるわけですよ。というのはもう機能不全は明らかで、ということは、どう考えてもじわりじわりと政権が機能できていない、はい、それを国民が知るところになるという展開になるんだと思うんですね。そうすると、何をするかというと、外交に、または軍事にね、手を染める危険性がある。要するに、アメリカっていうのは何かあった時には、国が一体になるという伝統があるので、まあだからそこまで考えているかどうかはわからないけれども、北朝鮮の問題も含めてね、追い詰められたトランプ政権というのはある意味日本にとっても危険だと。日米関係が悪くなるということではなくて、突然ね、シリアに巡航ミサイルを撃ち込むようなことも、なきにしもあらずだと。なきにしもあらずっていうのは、ないとは言えないから私は言ってるわけだけども、これだけ混乱が深まるとね、政府の重要人物になりたがる人がいないですよね。
そうですね。
そうだってね、ホワイトハウスでももう二人ぐらい辞めてるわけだし、セッションズさんもどうなるかわからないし、ガタガタするのはわかっているので、コミ、FBI の長官も辞めさせられたし、そうするとね、政権がスカスカなまま進行する。つまり、副長官とか次官がいないまま、 もう半年ぐらい経つんですよね。
そうですね。
そうするとどうなるかっていうと、機能不全がもっと深まるということになりますよね。だからそういう意味では、トランプ政権は大統領以下は変わらなきゃいけないんだけど、どうも変われないという状況がね、続くんではないかなと。これはね、世界にとって不幸なことですよね、
はい。
前回もちょっと言いましたけれども、強権的なね、政権、ロシア、中国も含めて、徐々に、なんだ、アメリカよりはこっちの方がうまくいってんじゃないというようなね、見方になっていく。で、それは避けなければならなくて、そういう意味では、私は一つのポイントはね、
はい、
支持率が 30% を切るか切らないかが、当面の大きなポイントかなというふうに思いますよね。
そして代表的な仮想通貨であるビットコインが分裂して新通貨ビットコインキャッシュが誕生しました。
この番組でも私ね、勝利を持っているという話をして、はい、アプリをねじっと見てるんですよ。結局出た結論はね、二つに分裂したので、僕はビットフライヤーのビットコインを持ってるんですけれども、所有者には今現在持っているビットコインと同量のビットコインキャッシュをね、付与するってこう書いてあるわけですよ、はい。だから半分になったわけだから、倍出るわけだから半分っていうことですよね。はい、でもそれアプリのどこに表示されているのかなと思っていて、はい、なんだよ、俺ビットコインキャッシュ、ビットコインと同量もらえるはずなのになーって今思ってる段階ですよね。まあこの放送やってる時には詳しく見てないので、でも面白いなと思ったのはですね、ビットコインキャッシュというのはできたんだけれども、これブロックチェーンが2つに割れたということですね。でも対外的な支払いとかにはビットコインが使われるというふうに書いてあるわけですよ。だから中国の一部業者がブロックチェーンを分けた形になっているんだけれども、じゃあ引き続きビットコインなんだなという気がしていたらですね、今日ビットフライヤーのアプリのニュースの欄を見ていたらですね、平成29年8月4日、ビットフライヤーの発表なんですけれども、こう書いてあります。マルイグループにビットコイン決済サービス提供開始のお知らせと。あ、マルイがビットコイン決済に参加するのかと。で、この番組でもビッグカメラと平鎮楼の話はしましたよね、
はい。
で、ビッグカメラもビットコインでの受付を今度全店舗に広げるんじゃなかったかな。つまり、分裂したけど、現場はあんまり混乱してないという状況になりますよね。しかも、マルイグループが、特に新宿マルイアネックスで受け入れを開始すると。これ8月7日から試験導入開始というふうになっていてですね。なぜ試験導入開始なのかというと、10月31日までの導入だと。しかも、マルイでもアネックスですよね。3丁目のあそこにあるところなんですけども。
はい。
ということは、これはビットコインが分裂した後の丸井さんの発表なので、ああそうか、そういう状況でも丸井グループはビットコインを試してみようとしているのかという感じですよね。で、8月7日なので来週の月曜日なので僕ちょっと行ってみようと思ってるんですけれども、はい、QR コードをね写してそれで支払いするというね。だからビッグカメラも引き続きということで、平鎮楼に蕎麦かなんか食いに行ってですね、来週まだビットコインで決済できるのかどうなのかね、
はい、教えてください。
うん、それでまだ引き続きね、俺のビットコインキャッシュはどこ行ったんだろうというふうにね思いながらこの放送をしてます。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
週末実は山形県に行って出ました、
はい。
それでですね、帰りにね、あれ、俺そういえば気仙沼とかは行ったけど、福島のね原発事故のあったエリアというのは行こう行こうと思っていながら行ってないなと思っていて、そうか、東北自動車道を下らないで福島から左に折れて、それで相馬、はい、南相馬、それで双葉、浪江、そこら辺を常磐自動車道を下ればいいし、もし時間的に余裕があったら高速道路降りてもいいなと思ってね、ルートを変えたんですよ。で、福島から115号線かなに入って、はい、狭い道ですよね、トラックが。
そうですね、山道ですからね。
そうそうそう、トラックがいっぱい走っててね、それで、 相馬から入ったのかな。で、相馬から入ってサービスステーションに入ったら突然ですね、6号線はなんとか以南はバイク通行禁止って書いてあったんですよね。突然。そうか、まだバイクが通れない道があるのかと。
あるということですね。
ということは要するにあれ2011年だからもう6年も前ですよね、はい、それでもまだバイクが通れない道がある、なんていうのかな、運転してても異様な緊張感があるんですよ。隣にいた人とも話してたんだけれどもね、はい、やっぱり何なんだろうこの緊張感はと。で、本来はね、要するに周りで有名なね、でサービスステーションにも大きな写真が飾ってありましたけれども、人々がね平和で豊かな緑に囲まれた生活している場所のはずなのに、はい、車運転している私でもね緊張感を覚えるという、この緊張感はあってはならないものだなというふうにね思いました。で、すごい雨が降っていて、何曜日だった、火曜日だったかな、すごい雨が降っていて、まあ降りられなかったんですよ、
はい、
だからまあまた来ればいいやと思いながらね、片道一車線のね、あの常磐自動車道を運転しながら、こんなことは二度と起きてはいけないなというふうに思いながらね、通ってきたんですよね。テレビの報道なんか見ているとね、牛とかイノシシ、まあイノシシはもともと野生ですけれども、そう野生にしてね、はい、なってという状況の中で、福島のその太平洋岸が受けたダメージっていうのを改めて考えてですね、いわきからかな、常磐自動車道が片道二車線に戻るんですよ。いわきだったと思うんですけどね。仙台の車がね、結構南下するのに使ってました。あの常磐自動車道はね。まあ近いんでしょうな。東北よりは混まないということがね、あって。
う
ん。だけども、やっぱりあの地域が6年経っても今の状況で、10年経ってもあんまり変わらないかもしれないと思った時にね、こんなことは二度と起こしちゃいけないなというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、福島県の国道115号線から常磐道へでした。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日タクシーの運転手さんと話していたら、伊藤さんやっぱりね都内の車少ないですよって言われて
あ、そうですか。
だから学生がね休みの入っただけなので、まあでも休み取ってる人多いですよね。ラジオテレビ聞いてると、なんかこの人今までこの番組出てたみたいな人がねいるんで、
順番に皆さん夏休み取られてますね、
で台打ちがやってたりしてるんですけどね、この番組は相も変わらず毎週で、再来週ね下流さんに来ていただいて、共産党大会がね開かれて、新しい今後5年間のね、でも習近平さんは5年じゃ諦めないかな、もうちょっともしかしたら主席を2期やるかもしれないなと思ってるんですけれども、まあそこら辺も含めてね、
はい、
お聞きしたいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。